挨拶の前に咳払いしちゃった。おはようございます。こんばんは。大魔王のお風呂ラジオ、今週も大魔王がお送りして、いきますよ。疲れた。あのね、実はこの後、アイドリング推しメンラジオの生配信&収録が控えてるんですよ。なので急ぎでいきますね。30分で終わらせて、今8時半なんですけど、9時に終わって上がっても9時半ぐらいから一応配信するっていうことになってるので、準備時間が足りないと、まあ9時半から10時頃と書いといたので、まあそれまでに始めれたらいいかなとは思ってるんですが、はい、まあまあまあそんな感じでございますが、あのね、もう大変腹立たしいことがありまして、まあこのお風呂ラジオのメールアドレス bassradio@hotmail.co.jp、 こちらの方にですね、もうしょっちゅう迷惑メールが来るんですよ。で、あの迷惑メールって、例えば G メールだと迷惑メールってもう集約されてて来ないんですよね。いろんな人からこれは迷惑メールですよというのを集約して精査して、もう送らないようにするんですよ。大元で止めちゃうわけ。だからメールがやってきて、自分のメーラーと言われるものの中で振り分けるのではなく、大元のところでせき止めてるから僕のところで届かないわけですよ。ただしそのフィルターがきつめなので、なんちゅうのかな、普通に送ってても届かないメールもあるっていうのは確かなんですよ。ただし毎日毎日山ほど来るメールを振り分けなくて済むという部分で非常に優秀で、もうやめちゃったからアカウントないんですけど、 OCN のね、あれはどこだ、ドコモじゃない、 OCN って言ったらどこですか、ドコモなのかな、のプロバイダーを使っていたんです、前は。で、OCN のメールアドレスっていうのがあって、そこはもう毎日多分ね、何百通とメールが来るんですよ。あの、迷惑メールが。で、いちいち一個一個迷惑メール振り分けていくんですよね。自分のメーラーの中で。それをいちいちやってもやっても毎日何百通と来るんですよ。だから、振り分けられてるもの、振り分けられてないもの、両方合わせて恐ろしい数来るので、もうだんだん見るのが嫌になってきて、最後の方も2年ぐらい見てなかったと思いますね。だから僕の前の OCN のメールアドレスに結構重要なことを送ったのに返事がねえやと思ってる人はいるかもしれないです。うん、もう今送ってももう届かないですけどね。だから大変無礼なことはしてますけど、それぐらい迷惑メールは迷惑だってことですよ。あの、自分の中でフィルターをかけていかなきゃいけないから、そのフィルターの間をちゃんとすり抜けたまともなメールっていうものだけを見ていればいいんだけど、迷惑メールもすり抜けてきちゃうから、で、もう一度フィルターかけていくんだけど、結局、そこで引っかかってくれないっていうのが、ね、あって。で、まあ、僕のネットラジオのメールアドレス、まあ僕の個人メールアドレスも含めて、ほとんどが、Google なんですね。ただ、お風呂ラジオをやり始めた時にですね、もうすでに Gmail をいくつか持ってたので、当時はね、Gmail そんなに数作れなかったんですよ。で、なんか招待制だったりして。で、結局作れなかったから、仕方なしにホットメールにしたんですね。当時ね。で、別のものの方がいいだろうと思ったんですよ。作れないっていうのもあったし、全部 Google にしているよりは、そうやってホットメールとかにもう危機管理的に全部一括にするよりはいいだろうと思ってたわけ。ところがそこにですね、池田秀樹だっけな、なんかわけのわからない頭のおかしいやつが、何かの商材のネット商材みたいなのを紹介メールに送ってくるんですよ。で、それが迷惑メールで報告するっていうのをボタンいくら押しても来るわけ。で、今日もうあまりに腹立たしくて、また来たから。 で、それをなんとかする方法をネットで調べたんですよ、スマホで。で、ここのサイトに行って、つまりマイクロソフトのね、ホットメールのところのサイトに行って、こういう設定をしなさいって、もうかなり面倒くさそうなやつを行こうと思ったら、そこのサイトに行けなかったんですよ。もしかしたらその説明しているところのサイトにあるリンクが古いのかもしれないんですけど、まあ、どっちにしろそれでキーってなって、めちゃめちゃ腹が立ったので、今週からというか、まあ、来週からになりますし、まあ、並列で今までのメールも使えるようにはなってますし、読むようにはしますけれども、これからメールアドレスを変えます。もうしょうがないですよ。もうこればっかりはもう我慢の限界が来たので。で、Gmail で作りました、新しいメールアドレスを。とうとうあれですね、低音の魅力のバスじゃなくなりました。BATH、風呂ですね。BATHRADIO2018 @gmail.com。これなんで2018がついてるかっていうと、BATHRADIO @gmail はもう使われてるっていう言われましてね。誰だよ、お風呂ラジオの gmail のアドレスとか作ってんの。まあ、僕じゃないですけどね、誰かがお風呂のラジオが好きなんでしょうね。誰かが作ってたみたいです。だから、ね、RADIO じゃない、BATH、バス、お風呂ね。RADIO、BATH、RADIO2018、@gmail.com の方に今後はメールを送っていただけるように、まあ、告知文とかも全て精査して変えていこうと思いますが、本当にもうホットメールは見たくないです。もう、今までの BASSRADIO のホットメールも、まあ、10月いっぱいぐらいで消してしまおうと思います。もう見たくないから、できるだけね。なので、皆さんも今後、よければ、こちらの方に。メールを送るよという時は、こちらの方に。BATHRADIO2018、@gmail.com を、ちょっとね、登録していただいて、こっちにメール。あれなんですよ。もう、今までメール送ったことない人も一旦とりあえず登録しといてくれていいんですよ。自分の住所録の中にね、とりあえずお風呂ラジオ、メールアドレスとか書いて、登録しといていただければな。いつか送る機会があるかもしれないじゃないですか。だからね、ぜひ送っていただきたいなと思います。まあそんなこんなで、非常に腹立たしい池田の話はもういいんです。本当にもう本当腹立たしい。お前の商材で何が起こるか知らねえけど、絶対引っかかんねえからなと思ってるわけですよ。知りませんよ。儲かんのかもしれないけど。まあそんなことで儲かったところで何も幸せにならないと僕は思ってるので、もちろんそんなんは参加することがありません。だから今後は送ってこないでくださいっていうか、送ってくるかもしれないですけど、削除しますので、さようなら。今後二度とあなたの名前を見ることはきっとないでしょう。ちなみに、暴言を吐いたメールを送ろうとしたら、送れませんって出てきましたね。どうなってるでしょうか。はい、ということで、この後は楽しくね、腹立たしいことはありましたけれども、この後は楽しく本編の方はお送りしたいと思います。アイドリング推しメンラジオ、違う。それはこの後のラジオ。大魔王のオーロラジオ、ここからスタートです。大魔王さあ、これを聞いた人はとりあえずテストだけでもいいし、新しいメールアドレスおめでとうでもいいし、まあ、前回400回だったって聞いた？それをね、今おめでとうメール送れよっていう何？告知のツイッターにするの忘れてたなって今思い出しました。今回401回目、400回おめでとうございますとかいうのね、ないですかね。2年後には500回を迎えると思いますので、その時はね、できれば元銭湯のイベントスペースなんかでね、イベントやってみたいなと思うんですけれども、誰か来てくれるかしら。来てくれるならやりますけどね、なかなか難しいかもしれません。はい、 まあそんなこんなでございまして、ちなみに前のメールアドレスにも今回は迷惑メールしか来てませんので助けて助けて、最近本当にトントメールが来なくなってしまいましてね、お風呂ラジオもこれからどうしていこうかと思うぐらいなんですけれども、送ってよ、本当にね、送ってくれていいんですよ、マジでマジで送ってくれていいんだけど、どういった、あ、そうかそうかそうか、わかったわかった、はいはいはい、そうですね、池田秀樹ですね、池田秀樹のメールは読みませんよ、もちろん。広告費ゼロでリストが100もあるとか、ね、それはもうあなた、もう、しょうもないメールを送るリストが手に入るよっていう、もう違法スレスレのやつでしょって話じゃないですか。あ、この後は楽しくやるって決めましたよね。忘れてました。腹立たしいことは抜きにしてやっていきたいと思うんですけれども。まあ今回ね、まあお仕事とか、お仕事とか、自分の自慢話とか、誇れるな、みたいな話をしていきたいなと思うんですけども、この後のアイドリングおしめラジオでも絶対言う話なんですけどね、元アイドリングメンバーの朝日奈央さんが、オールスター感謝祭 TBS のやつですが、あれで優勝されたということでね、すごい。まあ、それで見っかっちゃったってなってすごいことになるかどうかわからないですけど、でもあの番組で一応前に出てくれる、これ位置にいるっていうのはすごいことなのでね。あそこで優勝したことそのもの、100万円もらえたことそのものよりも、なんていうのかな。そこの位置まで上がってきたんだなってことが素晴らしいことだなと思うんですよ。だから僕が、まあいろいろ、いろんな推しがいてね、もうクソ DD と言われても誰でも大好き。KSDD、クソ DD ですよ。ね、本当に誰でも大好きなんですが、やっぱりいつの間にかいなくなった人っていうのは山ほどいるんですよ。本当に。もういつの間にかいなくなったねっていう人も山ほどいるし、この間このラジオでも言いました、ベイビーレイズジャパンというグループがね、解散することになりまして、で解散コンサート行きましたけれども、その後のメンバーがチリチリバラバラで消えていくかというと、一応今のところ全然そんなことなくて、まあ舞台に出ていく人もすでにテレビ出てる人もいるし、ラジオ出てる人もいるし、裏方で音楽やっていきたいと言ってる子もいるし、だそういうその先々が見える活動やっていってくれると嬉しいじゃないですか。押してきたあれがあるでしょ、甲斐があるでしょ、ね、やっぱりある程度応援してても、まあそれこそ僕のドロータ工場の番組とかライブに出てもらった子でもいつの間にかいなくなってたりとか、消えて今どうしてるか本当にわからない子なんて山ほどいるわけですよ。それはまあ個人には個人の、その人にはその人の都合があるから、もちろん学業なのか、新しい別の夢ができたのか、まあ別のグループに入ったのか、個人で活動するのか、それぞれですけども、それぞれ、まあ個人個人に理由があって、それはちゃんと、それも含めて応援してあげるのがファンだと思うんですけど、こっちから来たら寂しいですよね。それは、まあ仕事先でもそうですよ。仕事先でもずっと一緒に仕事してきた人がふっといなくなるってやっぱあるわけ。で、それは病気だったりとか、他の仕事が見つかったとか、で、特に連絡先を知ってるわけでもないから、知り合うこともないし、どこかで出会うこともないわけ。だから、ずっとこうやってね、僕ももうすぐ50、今年49になって、来年の年末には50になるわけですけど、もう49年、50年生きてきて、通りすがった、僕の前を通りすがった人、それは例えば、仕事先の同じ仕事をしてきた人で、僕が普通にお客さんとして行ったスーパーやコンビニの店員さんや他のお客さん、アイドルの応援をしているそのライブハウスであるとか、その会場で隣になった人、もう隣の隣の隣になった人、全部そうすれ違いでね、それこそアイドルライブだとこう一緒に肩組んでわーとか言ってるけども、次の瞬間には誰か知らない人ですから、 そういう通りすがった人っていうのが、明日になったら例えば亡くなってたりとか、全然もう別のアイドルグループを追いかけたり、アイドルグループを追いかけること自体をやめていたりとか、もう二度と会わないとかあるじゃないですか。で、そうやって通りすがった人っていうのが、50歳にもなってくると、もう万じゃ済まないですよね、多分ね。億とは言いませんけれども、延べ人数にしたら億かもしれないですね。駅で出会った人とかも含めるとね。今、さっきテレビでこんな山奥に一軒家みたいな番組やってまして、今週から、あれになるらしいですよ、レギュラーに。いや、もう、よっぽど大変なんですね。まあ、もともとその時間何やってたか知らないですけど、アメトークになったんですよ。何年前ですかね。木曜日の夜しかやってなかったのが日曜日もやりますぜって、鳴り物入りでやってきたんですけど、どうも鉄腕ダッシュには勝てないらしくて、山口くんがいない鉄腕ダッシュにもやっぱ勝ててないんですよ。なので、金曜日からね、お引越しされてました。で、その一軒家がね、レギュラーになったんですけど、だってさ、日本国中にある山の中の一軒家って、そら、無数にあるとは思いますけど、それの取材がうまいこといくかどうかなんかわかんないじゃないですか。そんな長く続くとは思えないんですが、話が横にそれましたが、そういうところに住んでたら、一生のうちにですよ、そこにずっと住んでて山仕事して、で、例えば麓にある役所とかと関わり持ってても、一生のうちに通りすがる人が、1000人も多分いかないんですよね。いや、そらもうどっか都会にもたまには行くよっていう生活なら別ですけど、もうほとんど出ていかないんだと。そういうところで暮らして、もう自給自足半分ね、そういう生活をしてて、ほとんど人とは関わらないんだっていう生活をしてると、1年間に下手したら出会うのが数人だったり、十数人だったりするわけじゃないですか。でも僕らはありがたいことに都会に住まわせてもらってるので、その、ある程度都会だともうそんだけ通りすがっていくわけ。で、何が言いたいのかわからなくなってきましたが、そうやって通りすがっていく人とは、縁があるようでないし、ないようであるわけですよ。ね、今特にツイッターとかフェイスブックみたいなものがあるおかげでですね、大学の時の同級生に30年ぶりぐらいに、繋がってね、ネット上で、SNS 上で繋がって、それでどっかまあ飲みに行こうやってなって、もう超久しぶりに会うことになったりとか、そういうことが起こる。だから昔の仲間を引き寄せるのも一つの出会い、新たな出会いを構築するのも一つの出会い。で、別れもまた急にね、何か言ったらもうネット上なんて特にこう、言った言わないみたいな、もう証拠が残ってるぞみたいな部分で喧嘩になったりもするので、この間まで蜜月だった人が急にブロックしてきたりとか、まあやっぱあるわけですよ。僕も一人ブロックされてたら発覚しましたけど、まあでもどうってことないんですね。その人にどうしても好かれたい。なんで俺のことを切ったんやとかいう感覚でもないので、だからもう切られたらしょうがない。で、やっぱり、普通にこう仕事してたり、いわゆるそのアイドルさんとか、バンドとか、推しのこと、お仕事をこう言ってて、なんていうの、自分なりに楽しめれば、僕はそれでいいんですよね。で、相手に嫌われるっていうのはもうしょうがないので、僕みたいにこうやってね、ネットラジオで配信なんかしてた、兄ちゃんにもまあまあ書かれましたし、昔は。最近あれですよね、アイドリングが解散して、下火になったせいで、僕も書かれることはほとんどなくなりましたよ。本当に。まあ、あんまり、兄ちゃん、今5ちゃんっていうの、自体をほとんど見に行くことがないので、ネットで推しメンラジオとか大魔王とかで検索した時に出てくるものを見てるだけなので、よくわかりませんけど、もっと言われてるのか、いやー、はたまた全然もう言われてないのか、まあ有名なのか無名なのかわかりませんけれども、なんだろう、何が言いたいのかというと、まあ自分が楽しめてればいいんじゃないかと思うんですよね。だ仕事行くのも嫌だとかいろんなこと言うけど、仕事行くのが嫌な理由っていうのははっきりしてて、お前が嫌がってるからだよって思うんですよ。 どんな嫌な仕事とか、どんなにきつい仕事でも、何かしら楽しめたりとかあるし、それがもう本当に楽しめないし、金も稼げないし、もうどうしようもないならやめるしかないですよ。だから、自分自身の中で、そこがもうどうしても、こう、なんていうのかな、もう納得いかないならやめるしかないので、そうじゃなくて、最初から、もう自分を騙して楽しいと思わなきゃ、仕事なんか当然やってられない、しんどいことの方が多いんだから。楽しいこと1、しんどいことは9なんだけれども、そのうちの1を増幅して太らすわけですよ、僕みたいに。アホほど食って、体を太らせていくわけ。5キロ減りましたけどね。9月の末からちょっとダイエットして5キロほど減りましたけど、もう僕の体からしたら5キロなんてほぼほぼ誤差ですから、ほとんど誰にもわからないと思うんですが、でもまあこうやって太らしていって楽しみを1なんだけどまるで9のように見せかけるっていうのは自分の心づもりですから、自分の心づもりの中で、仕事に誇りを持てたりとか楽しめたりする心を太らしてあげれば、仕事自体は楽しくなくても、そういうことを推しのね、推しに本当は俺は嫌われてるんじゃないかとか、もうどうしようもないオタクのね、こう気持ちとかあるわけですけど、それさえも楽しめるようにならないと、それさえも誇れるようにならないと、日々の生活はできないなと、そんな風に思うわけです。もう本当にね、まあみんなやっぱり、しんどそう。しんどそう。だけどまあ、あんまりしんどくないように、ね、この後読む小川未明先生の話が、もっと落ち込むような話なのか、まだ選んでませんけど、もっと落ち込むような話なのか、いやいや、今回楽しいいい話だったねで終わるのか、それも見ながらエンディングで、本当に楽しめるお仕事とお仕事、どういう風にしていくかを考えましょう。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週もまたまた未明先生の作品、今回は14ページの作品ですね、学校の桜の木という話を読んでいきます。どんな結末なのか、まだ僕も今めくったところですからね、わかりませんけど、どんなものになるかお楽しみ。学校の桜の木、小川未明。ある小学校の運動場に一本の大きな桜の木がありました。枝を四方に広げて、夏になるとその木の下は日陰ができて涼しかったのです。子供たちはたくさんその木の下に集まりました。中には登ってセミを取ろうとするものがあれば、また赤くなったサクランボを取ろうとするものもありました。桜の木はちょうどお母さんのように子供たちのするままに任していました。そして子供たちの楽しそうに遊ぶ様子を見下ろしながら、いつもニコニコと笑っているように見受けられました。太い木だなぁと言って、無邪気な子供たちは小さな両手を開いて太い幹に抱きついて見上げるものもあれば、いい木だなぁと今更のように感心して眺めるものもありました。年取った木は可愛らしい子供たちにこんなことをされるのがさもこの上もなく嬉しそうでありました。 そのうちに上の方の子供たちは6年の修行を終えて学校から出て行きました。そしてまた幼い子供たちが新しく入ってきました。その子供たちはみんながしたようにこの桜の木の下で遊びました。桜の木は春には爛漫として花が咲いていたのであります。夏はまた日陰ができて、そこだけはどこよりも涼しい風が吹いたのであります。こうして長い月日のうちには、いろいろのことがあったでありましょう。例えば、帰還坊主の秀吉が先生に叱られて、この運動場に立たされたとき、彼は悲しくなって泣き出しそうになりました。その時木は、男が泣くものではない。さあ、私のそばへおいで。と言って、太い自分の体で秀吉を支えてくれました。また、弱虫の正坊が足を痛めて体操を休んだ時であります。さあ、この日陰に入っておとなしくしていな。じきにそればかしの傷は治ってしまうだろう。早く元気になって私の頭の上まで登る勇気が出なければならん。ここへ上がるとそれは素敵だから。あちらに町が見えるし、また遠い村のお宮の屋根も見えていい景色だぜ。と桜の木は優しく言ってくれたのであります。ある時は生徒たちが二組に分かれて競技をしたことがあります。そんな場合には、甲は赤い帽子をかぶり、乙は白い帽子をかぶりましたが、一方は桜の木の右に、一方は桜の木の左にという風に陣取りました。その時、桜の木は悠々として、右を眺め、左を見下ろして、さもみんなの元気のいい顔を見るのが嬉しそうに、さあ、どちらもしっかりやるのだよ、と言っているごとく見えました。しかし、稀にはいたずらっ子がいて、桜の木の皮を剥いだりしました。木はそんなことをされても黙っていましたが、木を愛する他の善良な生徒たちは決して黙っていませんでした。君、そんないたずらをするものではないよ。木がかわいそうじゃないか。と戒めました。そう注意されると大抵の子供たちは、ああ、悪かったと思いました。もしそれでもその生徒が言うことを聞かないときは、先生がひどくその生徒を叱りました。みんなの大事な木をお前は傷つけていいのか?とおっしゃいました。こうして木もまたみんなから愛されていたのです。だが物には盛んなときと衰えるときとがあります。この桜の木も、年を取ったせいか、それとも子供たちに地を固く踏まれたためか、今年の夏は大変に弱ったのでありました。木が弱ったと知ると、学校中は大変なものでした。先生も生徒も小遣いもみんな、桜の木の身の上を心配しました。桜の木が弱っているからこの家へ入ってはいけない、と、木の周りに柵を作って縄張りをして札を立てました。そして毎日先生や生徒たちが裸足でバケツに水を汲んで運んだりしました。学校を卒業してしまった者も、昔自分のお友達であった桜の木が弱ったという噂を聞くと、心配してわざわざ見舞いにやってきましたので、桜の木はもう一度元気となって、早く可愛らしい生徒さんたちを見守ろうと思っているのです。ああ、なんかいい話というか、先週に引き続きなんかちょっと道徳っぽい話ですね。ね、まあいろんな人がいて、桜に意思があるっていうのは、まああくまでも人間側の都合で物語にされてるわけですけれども、その意思を持っているであろう、もしくは意思を持っているのではないかとみんなが思う桜がですね、いやー、生徒たちの顔をもうちょっと元気に、俺自身も元気な顔になってまた会いたいよなと思う、ね、こんなによくしてもらってるのだから、まあこの中でこういうのがやっぱいいね、ね、 あの殺されたりとかね、もうどっかへ池に浮いてたりとかね、今までいっぱいありましたけど、なんでしょうね、これ年代なのかな、これ結構あれですよ、先週のその前週の多分あいうえお順だと思うんですけど、下の方のやつを読んだんですけど、これ真ん中ぐらいにありましたね、まだ読んでないなと思って、もしかしたらこうだんだん良くなるホッケの太鼓のようにですね、徐々にいい話になってるのではないかという疑いもあります。まあ、あの僕がたまたま選んでるのがっていうことですけどね、あのもしかしたら僕の選ぶ能力が長けているのかもしれませんよ。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はなんか今日かもな、朗読の時間今週はこれまで、来週もまだ未明作品残ってると思います。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ、トラックタイヤも扱ってるプロの店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか、いつでも素敵な天才があなたを待ってます、タイヤのことなら5分ぐらい休みましたね。あ、違う、5分ぐらい休んだかな。はい、休みまして戻ってまいりました。まあ、本当にあと10分ぐらいで終わりたいなと思っているんですが、もう始められない、おしめなんじゃ始められないんで、そんな感じでやっております。もうバタバタしておりますけれどもね、すいませんね。まあ、なんだろう。まあ、いろんな話をしましたけど、まあ、つまりは楽しくやりましょうってことですよ、うん。楽しいは自分で作るしかないので、自分で楽しいって思い込ませんの。騙すんですよ、自分で自分を。もう楽しいんだと、この仕事は。この現場は楽しいんだと思い込ませるわけです。で、それでも楽しくなかったら、去ればいいんですよ。特に、仕事はともかく、どっかお仕事に関しては別にいつでもされるでしょ。うん。だからそれは別にあれですよ、アイドルに限らないですよ。山登りでも自転車でも何でもそうですよ。自分のその趣味と言えるようなもの、まずそれを作るっていうのは大事だし、その作ったものに対して本当に面白くないならやめるべきだけど、もしかしてこれギリギリしんどいの先に面白いがあるんじゃないかと思ったら、そのしんどいさえも自分の中で面白いに変換していくことが大事かなと思います。それはね、努力ですよ。はい、努力してますよ。大魔王は相当努力していると思っておりますが、メールが来てないんですが、一つ、質問箱に届いておりました。最新の iPhone ギリギリ10万円台です。 お金がね、本体代がね、次また新しい機種が出ると20万円台になると思います。どう考えてもやりすぎですよねっていうね、のが来ました。そうですかね。まあ、精密機器ですから、まあ、そこそこやっぱり開発にもお金かかるしさ、ね、どんだけ売れても。で、どんだけ売れて、売れて安くなる頃に新しいのを出すから、特にね、アップルさんはそういう方式ですから、まあ、20万高いとか10万高い、やりすぎだなと思うんだったら、さっきの話と一緒というか、ねえ、iPhone をやめればいいんじゃないかと思いますね。Android もっと安いですしね。僕 iPhone 持たないので、iPod Touch は持ってますけど、今それで iPod Touch で収録しておりますが、うん、iPhone を買おうと思ったことは今まで一度もないし、持ったことないんですね。で、iPod Touch を持ってる理由は簡単。これは音楽プレイヤーなので、もちろん電話機能はないですし。で、音楽プレイヤーで、だからソフトもほとんど使わないんですよ。アプリも入ってるけど。いろいろね、ショールームさんとか、ニコニコ動画さんとか、ミクシーさんとか、いろんなところから告知は来ます。ポンポンって飛んできます。アンドロイドよりも早く告知が飛んできたりするので、あ、始まってんだな、配信始まってんだなとかね、そういうことを思うこともありますが、まあ、基本的には、これに電話機能をつけてアプリもいっぱい使うかっていうと使わないですね。当初一番最初まだガラケー時代に iPod Touch 最初にね、これよりも一つ前の世代のを買った時は相当使いました。いろんなことで。アプリも。ただこっちがスマホになって、最初のスマホ使いにくかったんですけど、次の、ソニーのやつで今のファーウェイのやつになったんですけども、もう使いやすさが全然違うから、そっちで使ってますよね。どうもその iPhone の Apple のインターフェースが僕に合わないので、それは別に Apple 嫌いとかそんなんじゃなくて、インターフェースが合わないんですよ、僕も。ずっと Windows 使ってると、やっぱり Windows 的なやり方の方が僕に合ってるから、それでしかも安いし。で、まあでも僕フラッグシップ機使ってるので、Huawei のね、当時のね。だから、高かったでしょ？まあでも10万もしないですけど。ね、画面も綺麗で、どうしてもこの新しいのが欲しいんだっていう人いるけど、まあ僕はそんなことなすと思わないし、他のものでもそうです。ゲームでも何でもそうだし、どうしても最初に行きたいとか、どうしても人よりも早く体験したいとか、どうしても早く攻略したいとか、そういう気持ちが全然ないんですよ。あそこに新しいお店ができたらどうしても食べたいとかないんですよ。だから落ち着いて、みんなが長蛇の列にならなくなってから行けばいいじゃないかと思うわけ。うん。例えばこの間10月1日ね、天一の日っていうのがあって、昔僕天一結構好きでいろんなとこ回ってたんですけど、工場一括生産の、レトルトになってからほぼ行ってないんですよ。で、ほぼ行かなくなったけれども、天一の日の10月1日は、一杯食ったらタダ券を1枚もらえるわけ。だから10月1日に天一を食うと、それから1年後までの間、まあ、期限がもしかしたら年末までとか決まってたかもしれないけど、その期限までの間に、つまり2杯年に食べてたんです。でも、もう最近天一の日っていうのがね、もう僕が食べに行ってた頃は、そこまで有名じゃなかったので、もう今どんどん有名になって、もう片田舎にある僕の家の一番近所の天一でも長蛇の列ですよ。僕が帰ってくる7時とか8時の時間でも。だから、もうそういう状態になってまで食べたいと思わないわけです。所詮工場一括生産だし。昔はね、店舗一個一個でもう出汁取って、もうスープ混ぜるだけのジジイがいたりとか、店舗ごとに本当にバラバラで美味しかったり美味しくなかったりいろんな店がありましたけど、美味しいとこを見つけた時の感動はありましたね。今大体ね、レトルトを鍋に開けてグツグツ煮込んでちょっと濃くしてるって言っても、所詮工場で作った味ですから。だから、天一の、天下一品のお土産と、横綱ラーメンのお土産だけは、もう全く同じ味にできますから、店と。持って帰ったら。横綱は驚愕しましたね。キャンプかなんかに持ってきた あのやつがいて、友達 でとりあえず作って食べようぜって言ったら、うん、店と全く同じ味でしたからね。だからそれは別にあれなんですよ、並んでまで食べたいとか、ただだからいいとか、安いからとか、そんなんじゃないんですよ、僕の思考が。あ、うまいこと、あ、これ空いてるからいけるなと思ったら入るけど、長蛇の列並んでまでね、別にもうちょっと端場来来亭もあるんで、そっちを食えばいいじゃないかと。だから iPhone が10万円で次20万円になりました、やりすぎだなと思ったら、まあ買わなければいいんですよ。まあこの質問された方が iPhone を必ず買ってる人かどうかわからないですけど、いや買わない、不買運動が一番いいと思いますけどね。そしたら考え直すでしょ。でも多分あの値段はそんなにむちゃくちゃ大儲けできる、まあ儲けてるとはもちろん思いますけど、原価200円ってことはないじゃないですか。精密機器でね、開発にもお金がかかってるから、それはもちろん10万円で売ってね、本当の純利益でも5万もないと思いますよ。だから買わないのが一番いいと思いますけどね。うん、別に最新の持たなきゃいけない理由もないし、自分の体に合って自分のその身の丈に合ったものを手に入れる、そういう意味ではアンドロイドいいですから、おすすめですよ。まあ僕ね、もう今 Y モバイルですから、 iPhone 手に入れようとしてももう最新じゃないわけだ。その定型だったらね、もちろん Apple ショップ行って買ってきて SIM 入れりゃ済む話なんでしょうけど、今はだけど本当にやろうとすると、Y モバイルだと、2つぐらいは型落ちになるんだと思うんですよね。でもそれでもいいですけどね。僕が Y モバイルで iPhone を、じゃあどうしてもやっぱ iPhone にしたいな。iPhone6S か。あ、それでいいやって思いますね、多分。だと思うんですけど、やりすぎとは思わないです。やりすぎと思う人は買わない。僕はやりすぎかどうかはわからないけど、そもそも買わない人でございます。こんな答えでよろしいでしょうか。すいませんね、別に同調ももう超この意見に対してね否定するわけじゃないですけど、まあ、僕は僕なりの答えがそんな感じになっております。はい、ということで、終わります終わりますじゃねえまあでも終わりますよ、本当に。だからやっぱりね、まあ、いろんなものが詰まっていて、推しメンラジオをこの日にしちゃった。あ、そうだ、お風呂ラジオも撮らなきゃいけないんだってなって、どっちか天秤にかけた。推しメンラジオ終わってから夜中に撮るかとも思ったんだけど、明日ももちろん朝早いし。ということで先に撮っております。焼肉食ってね。家で焼肉を食いました。まあ、いろんなことありますけど、まあ、来週からはぜひ、BATH-RADIO2018。gmail.com の方にですね、まだ受け付けてますよ。402回目、次回はね、402回目でも400回おめでとうメール受け付けてますので、今度こそ送ってください。ぜひともお待ちしております。ということで、大魔王がお送りしてまいりましたお風呂ラジオ、今日はここまで。また来週お会いしましょう。あ、そういったら先週更新遅れてごめんなさいね。月曜日には全部編集できてたんですけど、回線が細くて、カースイートを上げられなかったんですよ。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。